ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の乙女具が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
広報カニや市民行政一体型 Facebook カニスキに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回もたっぷりお楽しみください。
まずはカニ市の安全安心を守ってくれる消防団についての話題です。今年も6月19日の日曜日に蟹市消防総報大会が開催されます。
もうそんな時期なんですね。
そうですよ。リスナーの皆さんの中で総報大会についてご存知でない方のためにご説明しますと、総報大会とは消防団の皆さんがポンプ車の操作や消火用ホースを使った放水などの動きの正確さや速さなどを競うものです。6月19日の大会本番を間近に控え、団員の皆さんの練習にも熱が入っているようです。
早いところだと4月から練習を開始しているそうで、やる気が伝わってきます。
はい、団員の皆さんは仕事が終わってから夜遅くまで練習を重ねていて、立ち位置や合図に合わせた動きの確認など細かなところまで余念がありません。
本番では訓練の成果を発揮できるよう頑張っていただきたいです。
はい、
女性消防団員であるカトメグさんもサポート役として会場で何かされるんですか？
はい、司会進行や式典の補助を行います。それと昨年度も実施しましたが、総報大会の会場で団員やその家族を対象にした特設ブースを用意します。
昨年は女性消防団が結成されて初めての総報大会ということで、女性ならではの活動をしようということでこの取り組みが始まったんでしたよね。
はい、競技以外の場面で何かできることはないかと考えて、団員の家族を対象にしたイベントを企画しました。
子ども向けの写真撮影ブースだったり、消火器を使った火消し体験、それに男性消防団の紹介をするパネル展示などが行われていましたね。
はい、消防士の衣装を着て子どもたちはとっても嬉しそうでした。家族の方からも好評でしたよ。
お父さんとか他の消防団員のかっこいい姿を見て憧れる子たちって出てきそうな気がします。
そうですよ。蟹市の消防活動に協力してくれるちびっこ消防団員を育てたいという願いもあるんです。
たくさんのお友達が来てくれるといいですね。
はい、今年は防火防災の普及啓発イベントを開催するためのノウハウを学ぶ研修を受けてきたので、昨年よりもレベルがアップしてますよ。
具体的にどんなことを学ぶ研修だったんですか？
いざカエルキャラバンという防災イベントの体験学習を行いました。
いざカエルキャラバンってなんだか面白くて親しみやすいネーミングですね。
そうですね、家族や友達と楽しみながら防災に関する知識が身につくイベントです。1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災で被災された方々の声をもとに開発されたプログラムなんです。
地震や大規模災害が起こったいざという時に役立つ訓練ができるってことですね。
はい、このプログラムはプラスアーツという NPO 法人が考案し普及しています。どんな訓練ができるのかホームページで見てみましょうか。
はい、こんなにたくさんのプログラムがあるんですね。
はい、遊びながら学べるプログラムがたくさん用意されてるんです。
私が気になったのは防災カードゲームです。
これは面白いですよ。子どもたちにいざという時どうするかっていうのを自分たちで選択して考える力がつくように作られてます。
いいですね、勉強ですね。そしてあと紙食器を作ろうなんてのもあります。
これは災害時じゃなくても覚えてると役立ちますよね。
そうですね、普段必要な時にちゃちゃっと作ってパッと使えるっていうのがいいですね。他には毛布で単価タイムトライアルというのがあります。
毛布1枚あれば 怪我人の人や倒れてる人をみんなで運ぶことができるんですよね。
いいですね。遊びでもあるけど競技でもあって、みんな一生懸命にこれに取り組むことができそうですね。
昨年度ひろみ公民館ユトリピアで水防訓練の時に合わせて開催された子ども向けの防災イベントもこのカエルキャラバンの一環です、うん、私たち女性消防団も必要な研修を受けてイベントの自主開催ができるようになったんですよ、うん、
教えるのと同時に自分たちの知識も深まりそうですね。
はい、研修ではあかりさんがさっき言っていた毛布で担架タイムトライアルをやってみたり、水消火器で的を当てる体験があるんですが、その訓練をやったり、あとは紙食器も3パターンぐらい習ってきました。
いいですね。教えてくださいね。
また今度ぜひ。
はい、
あと今回の双方大会では一部しか紹介できないんですが、今後の活動で機会を見つけてどんどん活用していく予定ですので、よろしくお願いします。
はい、とっても楽しそうです。リスナーの皆さん、双方大会では男性消防団を応援しながら女性消防団の活動にも注目してくださいね。
おっと、大事なことを言い忘れてました。
はい、
今年も大会会場に蟹市観光協会の協力により飲食ブースが出ます。
お
昼をまたぐので、ぜひ家族で食事をお楽しみください。
カトメグさんと私が大好きな飲食ブースが出るんですね。
はい、
さらに会場が盛り上がりそうです。
蟹市消防双方大会は6月19日日曜日に実施します。場所は葉崎にあるふれあいパーク緑の丘です。消防団の OB、 ご家族の方はもちろん、消防団に興味のある人なら誰でも見学や応援にお越しください。
女性消防団のおもてなしもの楽しみの一つに、皆さんお誘い合わせの上ぜひお出かけください。
次はファミサポメゾンでカフェという今年から新たにスタートしたカフェについての話題です。
ファミサポという響き、どこかで聞いたことがあるような気がするんですが、
はい、以前広報課に2月1日号でファミリーサポートセンターという組織を紹介しました。
子育て支援を行う会員制の組織でしたよね。
はい、ファミリーサポートセンター、略してファミサポです。組織には子育ての援助を受けたい利用会員と、子育てのお手伝いをするサポート会員がいます。利用会員は援助を依頼したい日が決まったら事前にセンターに申し込みます。センターの窓口である子ども課が受け付けて、援助のできるサポート会員に取り次いで利用会員に紹介することで援助が行われます。
サポート会員は有償のボランティアで、活動が終わったら利用料金を謝礼としてもらうことができるんですよね。
はい、だいぶ認知度も上がってきて利用する方が増えてきています。
うん、それは嬉しいですね。もっともっと広めなければ。
ただ利用する人の大半が朝夕の忙しい時間帯や休日の利用を希望し、特定の時間に依頼が殺到するため、サポートしてくださる方が足りない場合も多いそうです。
うん、
仕事をしている方でも自分の空き時間にできる範囲で協力するという形で十分ですので、ぜひご協力をお願いします。
最初に出てきたファミサポメゾンデカフェは、そのサポート会員さんが開いているカフェということですね。
はい、一般の乳幼児親子向けにサポート会員の方が開いているサロンです。
フラッと立ち寄ってホッとできる場所になりそうですね。
そうですね、サポート会員の皆さんも子育ては一人ぼっちじゃないよという気持ちで運営していますので、多くの子育て中のお母さんに利用していただきたいと思います。
次はいつ開催されるんですか？
はい、6月13日月曜日にひろみ児童センターで開催します。子ども課が発行する月刊子育て情報誌、大きくなれに次回以降の予定も掲載していきますので、興味のある方はぜひご覧ください。
子育ては地域のみんなで助け合うことが大切だと思います。今回紹介したファミサポを含め、市にはいろいろな子育て支援のための組織や活動があるので、上手に活用しながらみんなで子育てをしていってくださいね。カフェといえば、広報カニに認知症カフェが紹介されています。
はい、認知症カフェというのは、認知症の人や介護者、地域の人などが集まって、認知症や介護についてお茶を飲みながらゆっくり話す会のことです。
最初はさつきカフェというのが福祉センターで始まって、 広報カニでその活動の様子が紹介されていました。すごい大勢の方が参加して見えたみたいですね。
はい、みんなで歌を歌ったり手遊びをしたりしてすごく楽しそうでしたよ。
広報カニ2月15日号には虹色カフェ、5月15日号にはフィフティシンスオレンジカフェという新しい会が紹介されていましたが、さつきカフェとの違いはあるんですか？
はい、地域の施設、グループホームや喫茶店で行われることが大きな違いですね。虹色カフェは市内のグループホームを利用した会ですし、オレンジカフェは地域にある喫茶店を開放して行われます。
さつきカフェは会場も広く、イベントも大々的に行われるためイベント性が強そうですが、各地域で行われるものは小規模ということもあってきめ細やかな対応ができそうですね。
そうですね、地域に根付いた交流会の場にすることが目標です。会場には市の職員や地域包括支援センターの職員が必ず参加するので、認知症や介護に関するどんなことでも相談に来ていただけます。困っていることや不安のことがある方など見えましたら、気軽な気持ちで参加していただきたいです。
地域の人たちとの交流が深まり、地域での見守りにもつながりそうですね。
はい、こういった地域に根付いた小規模な認知症カフェが今後も市内で増えていく予定です。参加を希望する方は広報誌やチラシをご覧になるか、最寄りの地域包括支援センターにお問い合わせの上、近くの認知症カフェに足をお運びください。次はカニ NPO センターが取り組み始めた食を通したまちづくりを目的にしたカニ自炊塾について紹介します。
自炊塾では具体的にどんな活動をしているんですか？
はい、親子で学ぶ講座が基本で、これまでに味噌丸という手作りのインスタント味噌汁を作る講座や、子どものためのスポーツ塾などを実施しています。
味噌丸気になってたんですよ。手作りのインスタント味噌汁を作ったことがないのですっごく気になります。
そうですね、味噌丸とは味噌にだしと具材を混ぜて丸めて団子にしたものです。お湯を加えるだけで味噌汁になるんですよ。
すごい。
今回はだしをいろいろと変えて味を比べたそうです。
大概自分の家の味しか子供って知らないですもんね。
そうですね、味噌丸のほか麹と大豆から味噌を作る体験もあったそうで、食品が発酵して変化する見た目や味についても学んだそうです。
スーパーで売っている既製品しか知らないお子さんには新鮮な体験ですね。
そうですね、まずきちんとしたものを体に取り込むということから食材のことを考えました。味噌だけでなくいろいろな食品への興味が湧いてきたのではないでしょうか。
はい、次のスポーツ塾は食というキーワードからはちょっと結びつきにくいですよね。
これは食べたものが体を作るという観点から子どもの運動器について学ぶ講座です。
運動器ってあまり聞かない言葉ですよね。
そうですね、最近になって出てきましたね。柔軟性やバランス感覚を司る体幹の部分のことです。今年度から子どもの体の柔軟性やバランス感覚を評価する運動器検診というのが小学校で始まったんですよ。検診で自分の体を知った上で、検診でできなかった部分をできるようにする運動方法を学んだそうです。
体験を通して学ぶって大切ですよね。
成長という観点から脳の仕組みや心の成長過程について学ぶ講座や、食材のことを考えるということをテーマにした環境問題について学ぶ講座など、幅広い内容の講座が企画されています。
食を通していろいろな知識が身につきそうですね。様々なテーマで視点を変えて考えることで今までの食に対する見方が変わりそうです。
これらの企画はカニ NPO センターに直接お問い合わせいただくか、 NPO センターのホームページにチラシが掲載されていますのでご覧ください。
ぜひ親子で参加して食について考えてみてください。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回は双方大会についてのお知らせのほか、心がほっとするファミサポカフェや認知症カフェの話題がありましたね。
はい、人と人とがつながる場としてさらに活動が広まっていくといいですね。
カフェの話題から、
はい、
私あかりさんが行ってみたいカフェについてちょっと聞いてみたいと思うんですが、
行ってみたいカフェですか？
はい、
私としてはあってほしいカフェなんですけど、貴族カフェというのがあってほしいなって思います。
貴族カフェ、
想像してみてください。
どんなカフェですか？
そう、お城の中にあって、みんなドレスみたいな貴族の格好をして優雅なティータイムを楽しむ。
いいですね。まだそれを運んでくるメイドさんがいたりするんですか？
そうなんですよね。メイドさんでもいいんですけど、女性の私としては執事の男性がいいですね。
また夢が膨らみますね。
はい、皆さんもどんなカフェがあってほしいですか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、用意はいいですか？
はい、
せーの。それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。